聖書の箇所ですけれども、ヤコブの手紙3章13節から18節、新約聖書2017年改訳では469ページ、第3版お持ちの方は448ページです。司会者がお読みいたします。ヤコブの手紙3章13節から18節、あなた方のうちで知恵があり分別のある人は誰でしょうか。その人はその知恵にふさわしい柔和な行いを立派な生き方によって示しなさい。しかしもしあなた方の心の中に苦々しい妬みや利己的な思いがあるなら、自慢したり真理に逆らって偽ったりするのはやめなさい。そのような知恵は上から来たものではなく、地上のもの、肉的で悪魔的なものです。妬みや利己的な思いのあるところには、秩序の乱れやあらゆる邪悪な行いがあるからです。しかし、上からの知恵は、まず第一に清いものです。それから平和で優しく協調性があり、哀れみと良い身に満ち、偏見がなく偽善もありません。義の実を結ばせる種は、平和を作る人々によって平和のうちにまかれるのです。上から注がれた贈り物と題して、ハルキス先生から御言葉を読んでいただきます。
父なる神様、尊い皆を賛美いたします。整えられて今日またこうしてあなたの御前に進み出ることが許されました。感謝いたします。これからあなたの御言葉に聞こうとしています。罪許された私たちが、どうぞ御言葉からさらに清いものへと変えられていきますように。これから語られる御言葉があなたの御前に正しいものであり、イエス様の十字架と神様のご栄光が聖霊の働きによって現れてくださいますようにお祈りします。イエス様の御名で祈ります。
アーメン。
今日は教会の暦では、聖霊が降ってこられた聖霊降臨日と呼ばれる日です。ペンテコステとも呼ばれています。イエス様が十字架にかかられて3日目に復活されたイースターをお祝いしましたけれども、その日から50日目の日です。ペンテコステの始まりはご存知のようにとても劇的なものでした。みんながユダヤ教のお祭りをするために集まっていて、その最中天から突然激しい風が吹いて、下分かれたような舌が集まって一人一人の上にとどまった。そしてみんなが聖霊に満たされて知らない外国の言葉で語り始めたと書かれています。その降りてこられた聖霊というのは、一人の人格を持ちながら、主なる父なる神様、御子イエス様と共に三位一体の神、三人でありながら一つの神を表してくださるお方です。旧約聖書の創世記第一章から新約聖書の最後、ヨハネの黙示録の22章に至るまで、聖書は一貫して聖霊は人間を真理に導き、 救いを教えてくださる神様からの贈り物、賜物、そして私たちがその福音を周りの方々に語ることのできる、それを助けてくださるお方だと書かれています。先ほどの子供のお話のように、私たちの日々は多くのものであふれかえっています。その中心に神様がいてくださる、これも聖霊の働き、神様からの賜物です。賜物というのは英語でギフト、まさに贈り物です。例えば手が器用だとか、お料理が上手だとか、音楽の賜物があるとか、いろいろありますけれども、目に見えない形のもの、リーダーシップであったり、また誰か悲しんでいる人がいたらそっと寄り添うことができる、これも賜物の一つです。そういったものの一つに今日のテーマ、知恵もあります。私たちの毎日は本当に知恵を必要とすることの連続です。子供が学校から暗い顔をして帰ってきた、誰も何も話してくれない、どうしたらいいんだろう、病院でいろいろな治療方法を聞いてきた、もちろん先生の言うことを聞きながらですけれども、あまりにもたくさんある、でも結局選択をしなければならないのは私たちです。本当に簡単なことではありません。知恵というのは知識とよく似ています。ご存知のように、知識は知っているということ、知恵はその知っていることをどういうふうに処理するか、それを判断できる能力です。例えば薬を作るなら、薬学や生物学を学んで、どういったものがどう組み合わされれば、どのような成分が生まれて、どのような役割を果たすのか、それを理解してなければいけません。また使う実験道具などにも熟知している必要があります。知恵はその集められた知識をどのように用いるか、今しているものが、今作ろうとしているものが正しいものなのか、良いことのためにちゃんと使われるのか、そういうことを判断する、それが知恵です。聖書では知恵は神様に属するもの、神様の教えを聞いて私たちが実行する、その時の決断と行いを助けてくれます。ご存知のように、イスラエルも発展した時、そうでなかった時、いろいろありますけれども、イスラエルという国が最も繁栄した時の王様ソロモンは、何よりも知恵を神様に求めました。ご存知のように、そのソロモンの知恵は箴言としてまとめられていますけれども、その箴言の一章に、まず主を恐れることが知恵の始まり、知識の始まりと訳されているものもありますけれども、愚か者は知恵と訓戒を蔑むと書かれています。また新約聖書の第一コリントの手紙一章、この中でカパウロさんも、神の知恵、それはキリストというふうに宣言しています。この聖霊を通して与えられる知恵、今日のヤコブの手紙、何を教えているか、ご一緒に見ていきましょう。ヤコブの手紙は国外に住む信徒たちに宛てられて書かれました。新約聖書にヤコブという名前の人は4人出てきます。この手紙を書いたのは、エルサレム教会で指導的な立場にあったイエス様の兄弟ヤコブではないかというのが一般的な見解のようです。手紙の始め、ヤコブは耐え忍んで知恵を求めなさい、 と兄弟姉妹に勧めています。この手紙が書かれる10年ほど前にはステパノの殉教があり、ユダヤ人によるクリスチャンへの、また教会への迫害が始まりました。この手紙が書かれた国外に散った兄弟姉妹たちというのは、その時に移住を強いられた人々だと考えられます。長い異教の国での生活は大変苦しいものではなかったでしょうか。また心細いものだったと思います。交わりの中に高ぶりやエコひいきが入り込んで、信仰も揺るがされていました。ヤコブはそれぞれが信仰を行いに表して交わりを回復するように願います。ヤコブの3章では、一人一人が自分の口や舌に気をつけるよう、また神様にある知恵を願い求めるように励ましました。今を生きる私たちにも聖霊を通して同じ励ましが与えられています。今日の3章13節から18節では、ヤコブは特に知恵について2つのことを記しています。1つ目は、神様からの知恵とそうでないものを見分けなさい。もう1つは、それをするとどういう違いが起こってくるのか、この2点について今日は見ていきます。13節に、知恵があり分別のある人は柔和な行いを立派な生き方によって示しなさいと書かれています。分別も知恵に似ていますが、物事の善悪を識別する大切な心の働きです。国外の信徒の中には、知恵や分別を誇ったり、それを神様の意図とは別の方に使おうとしている人がいたのでしょう。ヤコブはあえて、知恵があり分別があると思っている人たちと皮肉交じりに呼びかけます。そのような人たち、あなた方間違ってはいけません。知恵は神様からの賜物です。それにふさわしく柔和な行いを、柔和を立派な行いで示しなさい。立派と聞くと、日本語では偉そうなニュアンスがあります。けれども、もともとの言葉は良いとか麗しいという意味です。新改訳の3版でも良い生き方と訳されました。知恵のある人は柔和な行いを良い生き方によって示しなさい。誰でも柔和でいたいと思います。けれども、聖書の柔和と私たちが思い描く柔和にも少し違いがあるかもしれません。柔和な人といえば、落ち着いていて言葉も穏やかで何でも受け入れてくれそうな人、そういう人を思い浮かべます。一方、聖書の柔和はただ優しいだけではありません。マタイの11章29節でイエス様がおっしゃった、私は心が柔和でへり下っているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい。この柔和と同じ言葉です。すべての人の罪を負い、人々からなじられ、弟子たちにさえ裏切られ、最も厳しい処刑法である十字架を耐え忍ぶほどにご自分を低くされたイエス様の心と行い、その現れです。敵のために許しを祈り、敵の前に自分を抑えることのできる強さ、敵対関係を克服し、それを捧げるほどの愛と犠牲に裏付けされた賜物、それが 聖書の柔和です。ヤコブはその柔和を表に表しなさいと励まします。今私たちがよく耳にする可視化とでも言うのでしょうか。例えばお買い物に行ったとします。お買い物をしてレジの前に並びます。自分の前の人はお札で支払おうとしました。そのお札をお店の人がこうやって光に照らして何か見ようとします。何を見ているんでしょうか。そしてそのお店の人はすいません、これ使えません、偽札でした。本物のお札にはこうやって透かしてみると出てくる透かし肖像画であったり模様であったりするようですけれども、その透かしが入っているはずです。私の前の人が出したお札にはそれがありませんでした。信じる信仰者の行いも神様の知恵にふさわしい、そのイエス様のたくましい柔和がその透かしのように映し出されるような、そのような行いをしなさい、こうヤコブは海外の兄弟姉妹に書きました。でもプリントにも印刷にもいろいろあります。巧妙に細工された本物と見間違うようなものもあるでしょう。偽物と本物、昨夜私はインターネットで偽札と検索をしました。ドキドキしました。ちゃんと2つ並べて置かれていて、対比してみて初めて分かるものだと思いました。ヤコブもここで同じことをしているんです。神様からの知恵ともう一つの知恵、これを対象に出して神様の知恵というものをはっきりと表そうとしました。もう一つの知恵というのは15節で地上のものとも呼ばれています。主にある知恵が柔和な行いと良い生き方によって示されるなら、地上の知恵は巧みな妬みや利己的な思いで、そこには自慢と真理に逆らう偽りがある。妬みの前に苦々しいというとても強い言葉が使われています。他人と比較して与えられている自分の分を忘れてしまう、そういうことから生まれます。もちろん何か起こった時に私たちは困って傷つきます。神様に委ねられればもちろん一番ですけれども、人間ですから、誰かになだめてもらったり、なんとか自制心を働かせて折り合いをつけたりするものです。けれどもそれが効かない思いが私たちの中にあるのだという現実をヤコブは指摘しています。この世の知恵や知識が増すとき、それが勘違いした高ぶりや妬みに変わるとき、心は神様から遠く離れてしまいます。今日の三章の少し前にあるように、主よ主よと口で祈りながら、心の中にそのような苦々しい思いを持ち続ければ、心と行いに矛盾が起こって、さらに苦しむことになります。本当にこれは苦しいことです。そこに生まれるのは秩序の乱れと邪悪な行い、人と人との間に壁ができて不安定でコントロールが効かなくなってしまった状態、これが当時の国外の信徒たちが直面していた問題でした。イエス様がなさったこと、十字架をもって示してくださった柔和というのはそこには見られません。人間の集まるところどこでもそのような問題は起こり得ます。実際、 苦々しい思いや妬みがいかに人間性をねじ曲げ、人をどのような行いに駆り立ててしまうのか、ニュースの報道を見ればわかります。そこまでいかないまでも、邪悪の原因となり得るものは私自身の心にもあるとはっとさせられます。このヤコブの手紙の受け取り人である信徒たちの困難、現代の教会に起こり得ないとは言えません。間違った教えが入り、それがあたかも真実であるかのように語られる。それに従う信徒と従えない信徒が出てくる。冷たい空気が入り込みます。双方とも自分は真剣に信仰に立っていると信じているから譲りません。ギスギスした気持ちや傷を抱えたまま礼拝に足を運んだ経験がある方もいらっしゃるかもしれません。人でなく神様を見よう。神様は賛美されるべき方であることには変わりはない。そう言い聞かせて礼拝に集えることは素晴らしいことです。けれどもとても辛く悲しいことです。けれどもヤコブは次の17節で再びしかしと切り出して、上からの知恵について語り始めます。神様からの知恵に立ち返ってほしいと願うヤコブ、7点も挙げています。それは第一に清いもの、そして平和で優しく協調性があり、憐れみと良い身に満ち、偏見がなく偽善のないもの、何が神様のもので何がそうでないかわからないときに、ここに書かれていることがに照らしてみることができます。上からの知恵は第一に清いもの、妬みや敵対心などの隠れた動機が混じっていないこと、見せかけの偽善のないことです。神様の清さの中で人と関係を築こうとするとき、誰も乱暴な方法は取りません。平和で温厚な方法を取ります。その平和を維持するためには、お互いの弱さや違いを受け入れる寛容、すぐにはカッとならない優しさが必要です。互いに優しさを持ち寄ることができれば、そこにいつか協調性が生まれて、相手に添いながらもその人の負担にならないよう配慮する憐れみと良い実が育っていきます。それは表面的にはよく見えて、実は内側には偏見があるとか偽善があるのではなく、互いの困難や足らない部分を許し合って喜んで補い合う関係です。3章の13節に再び戻れば、ヤコブは私たちの行いを通して、こういうことが周りに分かる生き方をしなさいと言っていることになります。私たちにできるでしょうか。思わず自分には無理と思ってしまいます。けれども聖書は良い知らせ、福音ですから、どうすれば良いかもちゃんと書かれています。今日のヤコブの手紙の冒頭1章の5節に、あなた方のうちに知恵が欠けている人がいるなら、その人は誰にでも惜しみなく咎めることなく与えてくださる神に求めなさい。求めるというのは、今それが自分にないからです。もうすでに持っているならくださいという必要はありません。生涯かけて私にはないものです、でもそれがないと困るのです、どうか与えてください。この祈り続ける姿勢ことが、サタンの誘惑を遠ざけ、間違った教えや行いが入ってきたときにそれに気づかせ、一人一人の信仰と教会の交わりに働いて、次のステップへと導いてくれます。 知恵が与えられるという実感がないということもあるかもしれません。自分自身本当にそれを実感したことがないと言えるぐらい難しいものですけれども、御言葉を通して少し冷静に考えることができた。以前よりもある人と衝突しなくなった。事態の改善のために自分ではなく他の人が行動を起こしてくれた。祈り続けるとき、このような何かしらの印に気づくことができます。すぐにはもちろん難しいことです。これを生涯続けていくのが信仰の歩みです。最後に、神様からの贈り物を表して生きようとするとき、そこにどのような違いが現れるか。ある教会の牧師先生がこの箇所からのメッセージを準備していました。小さいお子さんがいる家庭なので、先生は自分の書斎に入って聖書を開き、何冊も仲介書や本を並べて一人集中してコツコツと神様の知恵について学んでいました。その間も子供はパパと遊びたくて何度も部屋を出たり入ったりしようとします。牧師はその度に、パパはお仕事あるからね、終わったら遊ぼうね。でもそれが何度も続くので集中できません。牧師はだんだん焦ってきました。イライラしてきました。妻は何をしてるんだ、子供が仕事の邪魔をしているのに、明日教会で大事なメッセージがあるのに。部屋の外で子供の泣き声が聞こえてきました。イライラはマックスに。集中を欠いた牧師は思い切ってコーヒーを飲んで心でも落ち着けようと思いました。ドアを開けてイライラを撒き散らしながら台所に行きました。するとお母さんに叱られたのでしょう、子供がワンワン大声で泣いています。そのそばでお母さんが疲れ切った表情で山のような洗濯物を取り込んでいる。苦情の一つでも言おうと思っていた牧師はハッとしました。神様からの知恵は清さ、優しさ、平安、協調、憐れに満ちたものです。それを行動に移さなければ信仰とは言えませんとメッセージに書いたばかりだったからです。自分の偽善に気づきました。ああ、自分の依頼が復元さこそ自己中心の表れだったんだ、悪かった。それから牧師は子供がどうして泣いているのかゆっくり話を聞いてあげて、奥さんにいつもありがとうと言って、ゆっくり一緒にコーヒーを飲みました。今自分に必要なことは、必要な知恵は、家族が困っていることに気づくこと、時間をとって話を聞いて寄り添うこと、密室で一人で神様の知恵について考えて終わるだけでは、ヤコブの教えから程遠いことだったことに気づきました。この時三章の18節に書かれているように、平安を作る人によって義の実を結ぶ種が平和のうちにまかれました。義の実というのは、思いと行いが神様の御心と一致するところに育つ実です。平和のある神と人との間に、人と人との関係のうちにその実は結ばれます。時として信仰の行いには怒りが伴うこともあります。平和を求めるためには神様の前に正しい怒りも必要だからです。また深い傷を負っているとき、心が弱くなっているときには長い時間がかかります。 私自身、柔和な行いに表すことができない苦しみを抱えている者の一人です。傷が深ければまずそこから癒されなければなりませんけれども、そこにも正義の光をあらわにするイエス様の似姿があり、罪の深みにいる民を憐れんでくださるイエス様が現れてくださるはずです。神様は忍耐強く待ちながら私たちを祈る者へと、行いへ移せる者へと少しずつ変えてくださいます。そうすると何かしらの行動が伴います。家族に少し優しい言葉がかけれる、礼拝に来なくなった人に短い手紙を書いてみる、苦手だと思っていた人と一緒に聖書を読むようになったという人もあります。勇気のいることですけれども、神様から与えられる知恵を信じて一歩踏み出す、私たちには選択が与えられています。何かきっかけが必要だと思われれば、例えば短いリトリートに出かけてみるのもいいでしょう。さまざまな方法があります。ある別の牧師は、毎朝デボーションガイドに従って聖書を読んでいるけれども、必ず福音書、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネのどれか一章を読む。そうしないとイエス様の十字架を忘れてしまうから。こう教えてくれました。上からの知恵とこの世の知恵、この二つを通して私たちにもヤコブの問いかけが問いかけられています。よく考えてみてください。今のあなたやあなたの状況を支配しているのはどちらの知恵ですか？あなたはどちらを選択しますか？お祈りします。どうか私たちの主イエス・キリストの神、栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますようにと。天の神様、賛美いたします。私たちの生活には知恵があればと思う場面がなんと多いことでしょうか。さまざまなものにあふれている、その心を今日も抱えています。あなたがルールを教えてくださればどんなにいいでしょうけれども、あなたは私たち一人一人がその場で主である方によりたくみ祈り、あなたを知ることに成長しなさいと言われます。それは信仰の深まりのため、交わりが成長するため、今日もその飯が与えられています。その飯に忠実でいられるよう、聖霊の助けと知恵を、信仰の仲間を与えてください。尊き主キリストの御名でお祈りいたします。アーメン。しばらく御霊によって語られたことをお祈りくださいましょう。ここまでといたします。